荒牧亮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組はもう早速いきましょう。この番組は私シンガーソングライター荒牧亮が自分の運転で全国各地を回るときに見てきたもの、食べてきたもの、どっちに行けばいいのかな、これはこっちかな、感じたこと、出会ってきた人たち、食べたものなどなどいろいろ喋っていきましょうという番組でございます。今週もお付き合いくださいませ。というわけで私はただいま、東名阪から新名神へ乗りまして、もう名古屋から、これもこっちでいいのかな、名古屋から大阪に向かっている途中でございます。このまあちょっと突然本題というか入っちゃいますけど、この名古屋から大阪へのルートが選択肢がいくつもあって面白いっていう話がちょっとしたいんですけどね。はい、そうなんですよ、いくつもあるんですよ。前はね、2つだったかな、いやでもそれでもいくつかあって、まあ要は新名神が、結構な距離つながりまして、なんなら新東名ができたことによって、まあ、東名高速道路の方に行っちゃうと2車線しかない道がすごく長く続いたり、音羽釜通りあたりで必ず混むみたいな現象が、まあ、深夜帯はないですけどね、よくあって、すごくなんかフラストレーションたまるなみたいな、早く作るなら作ってくれよ高速道路新しいのと心待ちにしていた一人でもあったんですけども、そう、新名神と新東名ができたことによって、新東名から伊勢湾岸道を経由して新名神に入って、そのまま今はどこまで行けんだっけ、高槻の方からなんか、ここもまだ新しいルートができそうな感じだよね、確かね。ちょっとその先はほとんど使わないので分かんないんですけど、なんかまあそういう風になってるんですよ。で、新名神を使ってね、名古屋大阪を往復間を、名古屋大阪間を往復すると、まあ私が、今日選んだやつは、まあ東名阪道ですね。名古屋高速は使いません、怖いから。首都高とかの都市高速道路はね、やっぱ怖いんですよ、車幅狭いし、あと分岐点がいっぱいあって怖いなみたいなのがあるので、あんまり使いません。で、ですね、新名神ができたことによって、今までだったら東名阪から亀山ジャンクションを通って新名神に入って、でそのまま、まあ、吹田インターですかね、だいたい豊中か吹田を選んでましたね。で、降りるんですけど、もう一つ、まあまあその時はやってなかったんですけど、私がお気に入りのコースがありまして、ここ数年ね、信楽で降りちゃう、もしくは大阪から名古屋に行く時に信楽から乗る、信楽まで要は下道で行くっていうことをねするんですよ、たまに。それがね結構楽しい、夜でも、夜はちょっと怖い昼間は楽しい。要はその高速道路の割引があるのが、深夜0時から朝の4時の4時間だけなんですね、あと土日ねだけなんですよ。そうするとやっぱり3割引きとはいえ、まあ、5割だったらね、まあ、もうすごい嬉しいですけど、3割引きとはいえすごい大きいわけですね、その3割っていうのが。こうも頻繁に移動してるとね、だからなんかいい方法ないかなっつって、なんかそれでいて楽しそうなルートないかなと思って探してたのが、信楽からのルートがその距離的にも良さそうっていうことで、この信楽一般道を使いながら信楽で乗り降りすると いうのがあるんですけど、それまで、それこそ亀山ジャンクションから、あれ亀山、そうだね、亀山ジャンクションから、東名阪から新東、もう全然わかんない人ごめんね。わかんない地域の人ごめんなさい。まあ、新名詞ができたことによって、亀山ジャンクションっていうところまで、東名阪を使っていたときに、その亀山ジャンクションあたりがやっぱり混むんですよ。明るい時間帯って。やっぱ2車線しかないからね。すごい混んでて、で、事故とかあったらもうアウトなわけですよ。わぁ、今日も遅刻か、みたいな。すごい余裕持って出てきたのに、ギリギリだなみたいなこととかも結構あって、あぁ、やだなって思って、新名神を心待ちにしていたんですけど、新名神ができたことによって、名古屋方面から向かうときに、亀山まで行かずに、四日市っていうところで、新名神に分岐してくれるので、だいぶ快適になりました。さらに、その新名神が、ほとんどまっすぐな道が多くてですね。あとね、上りよりも少ないんじゃないかな。だからなんかだいぶ距離的にも燃費的にも、まあほんの微々たるものかもしれないですけど、なんか改善されたような気がしていて、まあウキウキしてます。が、なんかね、前回だよね、多分4月かな。いつだか忘れちゃったんですけど、まあ要は、もう眠くてどうしようもないって時に私仮眠じゃなくて本気寝しちゃうんですね。仮眠ってもうそれこそほぼ座ったような状態で足は伸ばして寝たりするんですけど、まあ、どっかに寄っかかって寝るみたいな感じですね。そうするとやっぱりお尻痛くなっちゃうし、体は休まんないし、もちろん全もうすぐ数十分から数時間で起きちゃうのが嫌だわと思って、でもうこうなったら本気にするっつって寝るんですけど、そうするとだいぶ時間が経ってて思ったよりやべえみたいな時も結構あってですね。でその時にですね、まあなんかその前回の名古屋大阪がなんか大阪から名古屋方面、まあ、東京方面に帰ってくる時だったと思うんですけど、なんかね料金が高かったんですよね、いつもと違うみたいな。確かに新名神のどっかで ETC チェッカーみたいなピッて音がしたんですよね。だからそれでその高速道路上の滞在時間を見てたのかなみたいな。いやー嫌になっちゃいますね。だって仮眠しないと危ないじゃん、まあ、本気でするなってことなのかもしれないけどさ、こっちはその12時もしくは12時からその0時から4時までの間に乗っておけば、まあ、ネクスコ東中西日本のどっかの出口入り口を降りればまあ大体3割引きになるはずというか、今まではそうだったのに何かがおかしい、何かがおかしいんです。何なんだろうあれは、何だったんだろう。で今12時回ってません。で今新名神のここどこ、小物って読むんだよね多分これね、小物っていうところを通っているんですけど、多分この先に ETC チェッカーがあるはず、もしくはもう過ぎちゃったかわかんないけど、12時を要は過ぎてないわけですよ。でまあ、今日はそのスイッターの方まで行くのかまだこの時点では迷っています。はい、迷ってるんですよ。なんか早く大阪に着きたい気持ちもあるし、でもなんかのんびりしたい気持ちもあるし、まあでもちょっと正直昨日全然眠れなくて早く寝たい気持ちもあるし、さあどうしよう、まあ、眠気と相談かなみたいな感じで、まあ、ちょっと安易に考えてますが、土山サービスエリアあたりでちょっと一回自分の体と相談かな、もしくはこのポッドキャストを下道もしくは上で撮るかどうかどうしようかなみたいな。ナビが入るって結構面白いじゃないですかね、普通の人たち のラジオには絶対入らない音だと思うのでねえ、だからどうしようかなと今思ってるんですけど、まあ安定の今新名神は私のナビに入っていないので、完全にナビは空を飛んでいるんですけどナビ上の私の車はね、えちょっと今までとなんか新名神ができたことによって事情が変わっちゃったのかしらなんて思ってるんですけどね。はい、そうなんですよ。なんかちょっと嫌な感じだわなんて思ってるね。
左方
向、ほら左方向途中で切れちゃうでしょ。なんですよね。だからね、ちょっと今日はまあなんとなく気持ち的には信楽で降りたい気もするし、でも一般道に行くともう今5月じゃないですか。動物がね出てきちゃってるんですよね。で夜行性の動物が多いので意外と引いちゃう、もしくは引かれちゃってるね。それがちょっとねいたたまれなくてやっぱ嫌ですよ。だからいい気持ちしないじゃないですか。ごめんねって思うんです。いつも本当涙いつも出ちゃうんですけど、人間がこんなもん開発したばっかりなんてね思っちゃうんですけどねねえ、なんだろうね私ってね。だからねどうしようかななんて思っているんですけど、まあうまいこと0時過ぎにツイッターインター出られればね一番いいんですけど、ないんですよ。新名神の終わりのあれはなんだっけ、草津か、草津田中見出口の後にある草津サービスエリアの後にパーキング、あ、カツラがあるか、名神行けばカツラがあるか、あ、大津もあるか、ごめん、あった、なんでもない、気にしない気にしないで、今ただ、あとね2キロぐらいで鈴鹿でございます。鈴鹿サーキット行ってみたいなー。いやー鈴鹿さん、富士だっけ、あっちの方行ったからね、鈴鹿も行ってみたいし、あとなんだっけ、立東、名神の方だけど立東といえばやっぱ競馬馬ですよね。競馬馬みたいな、本当に肉体美綺麗ですよね。私本当馬大好きで、いやーあの筋肉がたまらんす、たまらんす。私もあんなに締まった体になりたいです。はい。何の話してるんでしょうね。よくわかりませんけれども。何分喋ったんだろう。最近本当に分数の感覚がわかんなくって、オープニングもエンディングもなんかすごい長くなっちゃうというか、でもちょっとそこまでのタイトルコールとか、あんましてないか。アラマギリアのちゃんと書くまで最初に言っちゃってんだよね。私結構やっぱ AM 感が半端ない。いやーい、仕事にしたいですよね。ちゃんとこうギャランティーをもらってさ、民放、まあ今コミュニティ FM スポンサーついてもらってね、月に1回だけだけど1時間の生放送やらせてもらって、すごいやりがいありますよやっぱり。だからやっぱ電波に乗るってすげえな。インターネットラジオももちろんいいんだけど、やっぱインターネットラジオってすごい知名度頼りのところがあって、知名度がない人はインターネットラジオやってもやっぱ聞いてもらえる確率ってすごく低くなっちゃうわけですよね。だからいつか民放でってやっぱ思っちゃうというかね。やっぱね、いや最近いろいろ考え、まあ最近っていうかなんか、はい、終わり終わりこの話題終了、ごめんなさい。では、聞いていただこうかな。荒牧亮でソウルフルより輝いて、
輝いて荒れた道も突き進むような君の強さ忘れないで、どんな時も君のそばにいるよ、手を伸ばせば届くところにいつだって ずっと
しちゃってんだけど、ちょっと言葉どうすかな、どうするか、どうするか、高速料金ちゃんと調べるの忘れちゃった。しがらきで降りるか、なんかさっき変なチェッカーも受けたし、そうしましょう。亀山西ジャンクションっていうのがあるんですね。そう、なんか新名神がこうできることによって、できたことによって、まあ、ルートの選択肢が増えるって話だったんですけど、覚えてた？一つは今私が迷っているその信楽で降りるか、 もしくは吹田までビューンと行っちゃうか。もう一つあるんですよ、楽しいルートが。私ね、このルートから見える景色が結構好きで、本当に時間があってドライブしたいわみたいな時とか、あとお金節約したいわみたいな時はこのルート行くんですけど、東名阪道路ね、東名阪をそのまま東名阪亀山ジャンクションも東名阪で走った上で、それがね名阪国道につながるわけですよ。国道23号、そのまま3号かな5号かな、ちょっと忘れちゃった。名阪国道っていうのにつながって、それが自動車専用道路なんですね、あの高速じゃないやつで、最高速度、制限速度が70キロだったかな、80だったかな、まあ、なんかちょっと高速ほどじゃないやつで走れて、すごくその区間気持ちいいんですけど、そこからさらに下道でずっと走っていくと大阪を一望できるポイントがねあるんですよ。大阪を一望してんのかどうかは定かじゃないんだけど、昼も夜もそこから見る一瞬しか見えない景色がもうほんと素敵で、多分京都の山からぐーっと一気に下るポイントがあるんですけど、そこがね私すごい大好きで、初めてのツアーの時になんかね大雪が降ったのかな、2月、いやその次だったかな、なんか雪がとにかく多く降った時で、2008年の2月かその次か忘れちゃったけど、でその時にその、まあ、確かスタッドレスを履いてたと思うんだけど、いや初の絶プの時かな、あーちょっと覚えてないな、まあ、とにかく道が凍ってて、でその慣れない運転なのにそんなところを通っちゃって、しかも下り坂だからブレーキを下手にかけると滑っちゃって事故っちゃうわけですよ、簡単に。でその恐怖感と戦いながらその道を下ったのを覚えてて、でその時は余裕なかったんだけど、そのまた次の機会かなんかに、季節は多分夏ぐらいだったと思うんですけど、その道を通ってみようと、なんかすごい景色あったよなそういえばみたいな感じで通ってみようと思って、通ったらまあ一瞬ですよ、本当に数秒ぐらいかな、本当に数秒しか、こうもちろんね脇見になっちゃうからずっとこう景色を堪能できるわけでもないんですけど、それが見えた時は本当にね、なんかうわーなんかすげー都会だなーみたいな思って、それがなんかねちょっとね感動する景色なんですよね。でその、まあ、3つのルートがあって、毎回どっちどこ行こうかなーみたいな思いますね。東京からね一気に行く時はもうそのまま吹田までギューンと行っちゃうんですけど、名古屋から行くときはね、なんとなく、まあ下道でもいいか、150キロぐらいだしって思っちゃう。100キロ下道って結構遠いなって思うんですけど、その名阪国道があったりすることによって、なんかちょっとそういう楽しみに変わるというか、なんですよね。その、信号が少ないからあんまりストレスにならないし、まあ、山道運転するのも楽しいし、動物が出なければね、だから冬の方がまあ楽しいかな。冬って結構まあ、冬眠してたり、あとはあまりこう動かないのかな、わかんないけど出てこない動物あんま出てこないので、なんとなく冬の方が安心して下道、特に山道を走れますね。だって鹿とかにぶつかったら、だって鹿の方が強いんでしょ？怖いよね鹿の方が怖いって何って思っちゃうよね。イノシシだっけ、イノシシ、いやでも友達がなんか前に鹿とぶつかって車の方が壊れましたみたいに言ってた人もいたからそんなことあんだなんて思って言うの覚えてるんですけど、 どうだったかな。私ね、ぶつかられたことはほぼないんですよね。ちっちゃい動物に出くわしたり、それこそ、あ、鹿だみたいな時はあるんですけど、実際そういうデカめの動物にぶつかったことがない。猿も見たかな。でもぶつかったことないんでね、なんとなく。やっぱ出てこないでよって思いながら走るから、結構山道の深夜帯は冬場以外はね、結構緊張して走りますね。常々遠目にハイビームにして、走ってたりします。普段高速道路ではもう一番下に向けて角度を変えられるんで、微妙に普通の前照灯を下に向けて走るんですけど、慣れてるのかな。なんかあんまり、ね、前のクレパーにスプレッシャーかけてもあれだしな、こんな感じで走ってるんですけどね。いやなんかそんなドライブを一人で楽しんでいる荒牧でした。あれ、こんな話しようと思ったんだったけど何かが違うような気がするんですけど、何なんだろう。いや、それにしたって今日こそは寝たい。昨日本当にね、なんだろうね、やっぱドライブかな、寝させない要因は。絶対的に疲れてるのに、まあ、あとはね、あれだよ、2.5 次元に恋煩ってるから。いやー、本当にひどい。もう、2.5 次元って何って思ってる人も多いと思いますけど、要は、2次元が、アニメとか、いうことかな？アニメとか、まあ、CG でも何でもいいんですけど、そういうアニメーション的なものですよね。で、3次元がこの現世ですよね。現世って言えばいいのかな。まあ自分のいる世界ですよね。その中間って何だと思いますか？もう自分で言うの恥ずかしいから、もうご想像にお任せします。いやー、本当にまさかこの年になって、そんなところに恋煩う、まあ、恋煩うっていう感じを楽しんでるんですけど何この胸のときめきみたいな感じで楽しんでるんですけど、本当に恋をしてたら多分ちょっと違うんだと思うんですよね。だって 2.5 次元の人ですから絶対に、いやー 0.0001% ぐらいは可能性はあるかもしれないけど、もう本当にそんなの奇跡中の奇跡ですよ。だから、まあ、ほぼないわけですよね。そういう対象の人にこうときめいちゃってるって、もう病気、いやー現実見なさいみたいな、お前どんだけ寂しいねみたいなところですよね。はぁ、大丈夫か私寂しいのかな。なんかでもちょっと人の声をさ聞いていると安心するじゃないですか、なんとなくですけど安心するんですよ。でそこに行き着いちゃったというか、気づいちゃったというか、なんかそんな感じですよ。あれ、私しがらきで折り損ねちゃった、喋ってたらおやおや、大丈夫だった、まだ大丈夫だった。そうなんですよね。かといってなんかその本当に現実世界で好きな人を作るっていうのは本当に至難の業で、どうやって作ったらいいんだろうね何の話だろう。いやでもその現実的に考えてね、誰もいないっていうのは、こんだけなんかいないのちょっと久しぶりかもしれないな。そうでもないか、前回付き合ってた人が、あれ、こんな話していいのかな、やめようやめようやめようやめよう、もうなかったことにしよう、なかったなかった。まあまあまあまあ、今すごい 胸ときめきを感じている荒牧ですっていう話に止めておきましょう。で、なんかちょっとした現実逃避をしてるわけですよ、要は。だってもう、人に会えないし、まあ今からね、大阪の人に会いに行くけれども、人に会えないし、何？あと、友達少ないから、ズーム飲み会とかお酒飲まないし、全然しないし、まあ、かろうじてダラダラ配信とかをして、ね、皆さんと喋って、ああ、なんか一人じゃないっていいわねって思えるぐらいで、まあ、それって結構でかいんですけど、なんかこう、本当の本当の愚痴みたいなのを言ったりとか、喧嘩する相手もいなければ相談する相手もいないし、それこそ愛する相手がいないわけで、まあ、もっか私の、愛する相手は芝とアーさんなんでね、ちょっとアーさんがね、あ、芝とアーさんってあの、うさぎ、芝が猫で、アーさんがうさぎなんですけど、うさぎのアーさんが、ちょっと言いにくい病気で、それってでも長生きしたからこその病気なんですけど、まあ、ちょっとね、心配は心配なんですけど、その本人がね、全然病気っぽくない態度なので、それこそ病院の先生とどうするべきですかとかいろいろ相談するんですけど、どうしましょうねっていう感じで言われちゃうので、まあ、二択しか、手術するか、もうそのまま待つか、みたいな。結構ね、おじいちゃんなんですよ。もう100歳ぐらい、人間の年で言うと、生きているので、まあだから、老衰で死ぬのか、病気で死ぬのかっていうところの、あとはその、手術って、うさぎの場合、麻酔をかけなきゃいけないんですけど、全身麻酔って人間もそうなんですけど、結構リスク高くて。で、老衰の、まあ老衰じゃないや、おじいちゃんおばあちゃんたちに、ね、麻酔を、全身麻酔をかけて手術しましょうっていうと、そのまま、まあ、亡くなってしまうか、麻酔の、をしたほか、手術をしたせいで、せっかく元気だったんだけど、病気は持っていたものの元気だったけど、その、手術をしたせいで、その後、衰えてしまって、すぐに亡くなってしまうみたいなことって、あるじゃないですか、現実に。起きてるじゃないですか。でそれが、うさぎにも言えるので、ちょっと、じゃあその病気の手術すぐにしましょうっていう決断ができなくて、でも明らかに病気で、でもなんか全然食欲もあるし元気だし、おい餌くれよってすごい言ってくるし、撫でてよって言ってくるし、なんかね元気なんですよね。だから本人はなんかその痛みとかがない病気らしいので、ちょっとねそこら辺迷うところなんです。そうなんです、迷っている荒牧でした。ではここで1曲聴いていただきましょう。今日はこの曲、荒牧亮でソウルフルより心に太陽。これ撮ってるの ブログでお話ししたかな、ブログでちょっとお話ししたんですけど、4月中にいろいろチェックしてなんだかんだやってっていうことをやりたかったんですけど、やっぱ気持ち的になかなかちょっと整理がつかなかったというか、なかなか気持ちを向けられなくって、で境南も早々に中止になっちゃって、わあいつ発売しようかなっていうところが、まあ、まあ10月のね、あのワンマンライブもチケットもそうなんですけど、あどうしようかなっていう気持ちでねいたので、5月中に発売できたらよかったんですけど、まあ、できるのかなちょっとわかんないです、私次第なところなんですけどね、ライブ DVD をこう映像チェックしてて、なんかやっぱり酔っ払わないでほしかったなっていう気持ちと、この人たちと一緒に音出せたんだなっていうなんか嬉しみと入り乱れまして、やっぱりこの曲は私の師匠はね村田和人ではあるんですけど、一緒にその村田バンドを支えていらっしゃった皆様とできたプラス KG っていうその専攻の先生がね、あの専門の時のね横に並んで弾いてくれたっていうところがやっぱり個人的にすごく感慨深くて、 KG のギター素晴らしいんだもんだって、だもうちょっとだからちゃんとした演奏をね聞いてほしかったなと思いましたけれども、あ後から見返して気づいたこととかもねいろいろあったりしてね、でもやっぱ本当に愛情を込めて編集してくれてるっていうのが分かる映像になっておりまして、いややっぱり、まあ、ちょっと高いんですけど、依頼するには高いんですけど、この人に頼んでよかったなって思うし、なんでしょうね、やっぱ有名になりたいし人気者になるべきなんだなと、やりたいことをやるにはそうじゃないと、やりたいことがお金がねやっぱり絡んでくることだとそういう風になっちゃうななんて思ったりするんですけどね、そのための活動をやっぱりどんどんどんどんしていかないといけなかったなって、そこはちょっとなんか、まあ、後悔に似た感情が最近生まれてきちゃってるなって思って、今回はですね2枚組です、ボリュームが大きくなっちゃいました、ブルーレイにしてもいいとは思うんですけど、ごめんなさい予算的に2枚組とさせていただきます。でちょっと価格もね今ねどうしようかなと思ってるんですけど、4000円になっちゃうかもしれないです、
およそ300メートル先斜め左方向です。
あそうか、一般道にしなくちゃルートをちょっとね、もうちょっと本当は安く皆さんに手に取っていただきたい気持ちが強いんですけど、2枚組だとねやっぱコストがね上がっちゃうんです、ぐぐんと。
およそ5キロメートル先右方向、
まあ、今回もなんかうまいことブックレットみたいな、ブックレットまではいかないにしても、なんか写真をねいろいろ楽しんでもらいたいなっていう気持ちともあったりするので、まあ、ちょっとそういうところで価格は4000になるかもしれませんな、はいすいません、ただ本当内容盛りだくさんだし、そして私にとってのすごいご褒美が、あったりして、そうなんです、だからねすごい私個人的には完全に最高傑作と思っていますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ではエンディングに参りたいと思います。荒牧亮のちょっとそこまで、では皆様からのこれ道どっち、皆さん、あ、眩しいよ眩しいよ、皆様からのメールを募集しております。皆さんの、ま、身の回りで起きたこととか、あとなんかちょっと聞いてくれよ荒牧っていうこととか、あとはそうね、お住まいの地域のなんかこんな出来事がありましたみたいな、こんなところにいいところありますよみたいな メールをねいただけると嬉しいななんて思ったりします。ぜひお送りください。宛先ラジオアットマークりょうあらまき .com RADIO アットマークりょうあらまき .com です。川沿いを走っております、しがらきの。そして、あらまきりょうのインフォメーションはすべてホームページ、最新情報はツイッターでお知らせをしておりますので、ぜひ検索してみてください。ホームページは http://www.lioaramaki.com www.lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫でございます。そしてあらまきりょうのあらは草冠のあらいに巻き場の巻き、カタカナでりょう、あらぶる巻き場と覚えてぜひ検索してみてください。そんなところでしょうかね。まあ、前回もこれからあの毎週のようにこのお知らせしていこうかなと思うんですけども、9月にはオールリクエストワンマンライブがございます。CD 化されている荒牧の曲の中から2曲選曲していただいて、それを当日、くじ引き方式もしくは、その場でセットリストを決めるなりして、皆様のリクエストにお答えしていこうと、荒牧の曲だけですよ、いうライブが千と名半でそれぞれワンマンライブでございます。でその、オールリクエストワンマンライブにはアフターパーティーも今回ちょっと企画しておりますので、チケット情報などはホームページに詳しく載っておりますので、よかったらご覧ください。そして、ちょっとね、こんなペースでやって大丈夫なのなんて思ったんですけど、まあ10月18日、名古屋初のバンドでのワンマンライブに挑戦いたします。目指せ100人ということで、大阪の時は100人行くのに 2回かかりましたんで、今回もそんなにやわな道じゃないだろうという気持ちではあるんですが、ちょっと頑張りたいなという気持ちと、すでにあのチケットもプレイガイドもしくはオンラインショップ、私のオンラインショップで発売中ではあるんですけれども、やっぱりねちょっと先のことなのですぐに、お約束できないと思いますし、先行き不明な不透明なこの世の中でね、あのすでにチケットをご購入いただいたっていう報告をねいただいてたりして、すごく嬉しいんですけど、もうそういうことがいちいち励みになるんですよね。ありがとうございます。本当に最高の、ワンマンライブにしたいと思っております。こちらはオールスタンディングです。2時間ぐらいかな、2時間ぐらいギュギュッと演奏して、おりゃードワーガシャーンドカーンして終わりたいななんてね思ってたりもするんですけれども、皆さん足腰鍛えておいてくださいね。よろしくお願いします。じゃあ、不気味なタヌキの里怒られちゃう、でも本当に怖いんで、いきなりでっかいタヌキがドーンって出てきて、しがらきの夜は。でもここの道が結構好きだったりしますけどね。しがらきを通過中ですが、目的地まであと60キロ、頑張って大阪までたどり着きたいと思います。というわけで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。シンガーソングライターの荒牧りょうでした。ちょっとそこまで行ってきまーす。